アンナチュラル始まりました。ミリアクニャです。ご機嫌いかがでしょうか。もう季節もすっかり、秋めいてまいりまして、まあこれが、はい、配信になる、頃にはそうですね、もうなんと言うんでしょう、10月にも、はい、入ってる、感じのところになるとは思うのですが、一年早いですよねという、まあ、話をすると、その時間の進み方に早も遅いもないんだよという、そんなことでお叱りを受けそうな感じもありつつなんですが、そうですね、まだまだ私、ミリ個人的な、感じといたしましては、なんだか今年はとっても、早く時間が過ぎているように、思いますね。まあちょっと、景気的な、面があったりとかいう部分があって、まあそうですね、もう大変なんですよっていう、まあ多分、はい、私だけが大変じゃなくて、日本全体ももちろん全世界的に、大変な時期で、そうですね、今、どういうふうに生き残っていこうかということで、世界各国はもうあらゆることを模索してますよね。まあ、そう思うと、我々の政府は少しのんきなんじゃないのとか、そうですね、悪い、景気にまだなんか税金的なことをみたいなことまで言っておりますが、そうですね、もうそうしないと手当てできないんだという、方と、まあそうですね、そうじゃないんだという、方と、まあ、いろんな意見があったり、まあこのややこしい時に総理大臣も変わってみたいな、まあそんなあらゆる街の声が聞こえてきて、まあ私もそれに対して一喜一憂、その言葉が正しいかとか知れませんが、はい。まあそんなところで、昆虫ショーとか、いろんなことを思いながら、日々過ごしておりますが、ちょっと最近になって、実はなんですけど、3月11日は何だったのかという、はい。そんなことを、ちょっと若干浮き足立たずに、冷静に、まだしもですよ。もちろん、私、気がダメな方なので、ちょっと浮き足だったりすぐするんですけど、見られるのかなと思って、まあ意識して、そういう関係の書籍に目を通したりとか、今、そうですね、動画とかいろんなものもありますし、まあ、コラムをね、よく、言ってらっしゃる方とか、で、まあ、あらゆる問題ですね、もう震災対応の、もう街づくりの話から、もう原発の、問題から、その後のなんか政治的な、はい、ことまで、まあ、あらゆることが、はい、情報としていろいろインターネット上にはあるわけで、まあそうですね、書籍はまあ買わなくては手に入りませんが、まあブログとかね、ああいうのもありますから、まあ書籍もいくつか、まあ、買ったりして目を通してたりするんですけど、そうですね、まあ今になると本当に先ほどの続きじゃないですけど、もうなんか政府に対しては昆虫ショーと、はい、思うことを多しという部分があったり、そうですね、まあ直接何がどうでってことはすごく、誤解を招く恐れがありますので、個別なことは言いませんが、まあ、それにしても、まあ私は、はい、なんと言うんでしょう、まあ、そこの町の出身の代議士さん、まあ、そうですね、政治家であっても、そうですね、まあ復興の、まあ、足かせとまでは言わないですけど、まあ、そちらよりもなんか優先することがあるのだっていう、そんな感じのコメントをテレビ等々で、見てるとなんですけど、まあ私はそうですね、まあたくさん今なんて言うんでしょう、もう生きること自体にもう希望が見出せずっていう方も最近になるとよく、テレビとか、ああいう、まあ、ルポルタージュみたいな、はい、感じのものとか、まあ、ブログとかね、あんなもそうですけど、そんな方々が、多かれ少なかれいらっしゃるという、こんな時にという。そうですね。まあ、結局、出身県といっても、住んでるのは東京ですからね、という、まあ、感じのところで終わらせてしまうには、あまりにも、なんか、憤りをも、感じてしまってるというか、まあ、そんなところを、そうですね、まあ、忘れちゃならんというのと、まあ、かといって、まあ、私ミリ個人が何かできるわけではもちろんないんですけど、 それでもきちっと身を開いて見とくっていうことは大事かなという、形で、そうですね、まあ、単純な、ものなんですけど、3月11日にそうですね、その地震があった、当時に自分は何をしてたかという、そういった、書籍があるんですけど、それを見ていて思ったのですけど、人それぞれのなんか、生活感というか、それぞれのもちろん生活があって、で、そうですね、同じ時刻に、それぞれの場所でその震災地震を迎えるわけなんですけど、そういうことを一つとっても、はい、いろいろ、なんて言うんでしょう、そうですね、パターンと言っては怒られてしまうんですけど、それぞれの、人生の中での、そうですね、地震の日というのが、あって、そうですね、本当はなんかきめ細かいもんなんですよねって本当よく思いますよね。よくなんかお金だけで、そのお金もね、実は政府はきちっと、なんて言うんでしょう、これで執行します的な、なんかこう大広式を広げてる割にはなかなか進んでない部分はあるんですけど、そんな大きな枠組みじゃなくて、本当になんかもっと、個別にっていうと、限度はもちろんあるとは思うんですけどね、あまりにもなんか一区切りで物事をしてしまったら簡単だみたいな、効率化とか、はい、よくそうですね、震災前とかでも、私アンナチュラルでも少し言ってましたが、経営効率的なことがあまりにも、もてはやされてて、そうですね、そのようなことを言ってらっしゃる、コラムを出筆されてる方だとか、経済的な、そうですね、資格を持って、評論家と言われてる、はい、アナリストですかね、経済的なことはね、はい、言われてる方々がすごいもてはやされてましたが、そうですね、上昇機運の時にはそれでもいいのかもしれないですけど、こういった、そうですね、何よりも、はい、人の肌触り感というか、そういうのがすごく今必要で、この国ってそういうことは他の国よりもって思ってたですね、はい、部分と、はい、いうのがこうあまりにも軽んじられてるような気がして、とても残念な感じはするんですけど、どうなんでしょうねというような、ところも感じつつなんですけど、私も、はい、私なりのというか、はい、3月11日っていうの、まだまだね、考えていかなきゃならんですし、そうですね。私自身は、できることはそんなに、多くはないんですけど。でも、そうですね。きちっと見ておくと。はい。そして考えると。で、そうですね。考えた後に、何らか、行動ということが必要だとは思うんですけど、そうですね。だからといって、はい。何ができるのかということを冷静に考えて判断しなきゃならんこともあったり、実は、はい、私の身の回りには実際福島から今、若干何名かですけどね、はい、避難と、食を、変わったと言いましょうか、移動さされたという、はい、そういう人間もおりますので、そんなことも相まって、そうですね、私は一般的に広く世間様に対してできるということは多分何もないんですけど、せめてもと言いましょうか、自分の身の回り、いい表現かどうかわかりませんが、半径 1.5 メーターぐらいの話になるんでしょうか、そういった、足元的な、はい、感じのところで何かできればなと、そんなことを考えて見てたりするんですけど、でもそうですね、私はちょっと精神的にその辺はあまり強くないので、またちょっと浮き足立ってみたり、してるんですが、でもね、今のあまりに本当に人に優しくないというか、 お金のことを優先して、そうですね、このようにすると安上がりだから処理ができるよ的な、まあ、特に原発対応のことはなんですけど、まあ、いろんなね、まあ、日本のみならず世界的な、形でいろんな警鐘を鳴らしているというのに、なんかあまりにも知らん顔をしている政府に対しては、そうですね、なんか憤りを通り越して何なんだと、はい、いうような、ところを本当に強く感じますね。避難区域的な感じのこともいろいろ言われておりますが、まあ、多分おそらくこれが配信になる頃には、まあ、残念ながら、まあ、低レベル、はい、とはいえ、かなりのまだそうですね。しかもあのきちっと測ってここは大丈夫からということなしに、いわゆるそのそうですね、福島原発からどれぐらい離れてるから大丈夫だろう的な、そんな安易なことで、解除していくっていうような感じのことが報道出てましたけど、まあおそらくそう出てるということはするんでしょうということなんですが、まあ私の、はい、今この、収録している段階ではもうその方向ですというふうに、の、まあ、報道に止まってますけど、まあそうですね、まあ、やるんでしょうということなんですけど、もうなんかはい、まあ、先ほどの話じゃないですけど、こうもうちょっと肌触り感のある、きめ細かい、はい、まあ、今だからこそ無理してと、はい、本当に、思います。まあ、ちょっと、はい、そんなところを少し触れさせていただいておいて、本日のアナチュラルお送りしてみたいと思っております。はい、というわけなんですが、そうですね、今回のアンナチュラルは、まあ、ちょっとテーマ的にはまあちょっとしつこいようですかという、まあそうですね、まあ似たり寄ったり同じものが多いじゃんという、はい、感じで、お叱りも受けそうな感じもしますのですが、はい、まあ実はなんですが、このことはすごく主題に置いている部分が、まあ何かというと、アンナチュラルはちなみにあの、そうですね、コピー的なものにも書いてますけど、らしさと、はい、いうようなものをキーワードに、考えるという、はい、ことを目打たせていただいておりますが、まあそうですね、らしさって何なんだという、はい、ところの、部分、まあなぜこれを表題にしているかという、まあ、あの、ずっと言ってきてるつもりなんですけど、まあ、早い話がすごく難しいという、まあ、そうですね、解釈的な部分ももちろんありますけど、技術的な部分とか、そうですね、なんか、ミリちゃんらしいじゃんっていう、単純にそういう、軽いところから、なんかこうね、まあ、独立独歩のなんか、もうお前しかいないよ的な、はい、そんな凄さのあるものまで、こういろいろ、まあ、幅とか、そうですね、奥、深さ、まあそうですね、奥行き感とか、高さ、広さ、まあいろんな、どういう言葉で表現していいのかわかりませんが、まあそんな、まあそうですね、そんなことを一つ考えるにとっても、一筋玉ではいかんような部分があって、そうですね、そういうことを、含めた上での、諸世実的なことを考えられたらなという思いがあって、コピー的な部分、まあ当初ですね、はい、もう2年ぐらい前になりますか、考えていたという、そうですね、 しつこく、その間も、まあ、こうやって、配信を積み重ねて、いくということもしながらも、答えも出ず、まあ、そんな出ないんですよね。はい。多分1年2年そんなもんで出るわけもなくというか、まあ、一生かかったって多分答えなんか出ないという、そういう、部分のお話ではあるので、そうですね、まあまあ何回か今まで近いような、ことで配信の中に少し、混ぜ込めさせていただいてお話をしてきてる部分もあるんですけど、まあそうですね、まあこうらしさ、まあよくオリジナリティとか、まあそうオリジナル、まあそうオリジナルって何なんだみたいな、はい、そんな、ところとかもありますので、まあ、そうですね、まあ実際そのことを考えながら、まあ仕事だったり、日々の生活だったりとか、はたまた趣味であったり、まあまあいろんなことが、はい、あるんではないかなと。まあそれもそれこそなんですけど、そうですね、仕事というのは強制される部分もありますからね。まあこういう手法でやりなさいというようなことで、例えばお給金が発生しますというような、まあいわゆる大人の事情というそういうような契約的な、概念で仕事をしなければいけないということもありますし、これはもう、大きい小さい関わらず、そうですね、まあ、観光庁行ったらもっと、極端なんでしょうかと思いつつなんですけど、まあそういうような、はい、事柄から、まあそうですね、職種によっては本当にわりかしこう自由にというような、そうですね、感じでというようなことができるという方もやっぱ、はい、いらっしゃいますからね。はい。まあ、そうですね、制約されていようが制約されて、いまいがと言いましょうか。はい。そんな中でも、こうなんかね、らしさというものを、考えていきたい。まあ、そうですね。なんか、100人同じ人がいても面白くないっていう、そのなんかこう、微妙な差というか、まあそういう微妙な差が、こう、多様感というか、多様性というんでしょうか。まあ、その辺のところが、すごく私は、はい。そうですね。多様なものってすごく体力いりますしね。接する人間もそうですし、まあ、なんというんでしょう。まあそうですね。のっけからちょっと脱線気味になるのかもしれないですけど、家族とってもそうですよね。他人が一人入るとという、言い方をするとすごく怒られるんですが、残念ながら一生涯同じ家族でずっと住み続けてるっていうことは、まあ誰しもできないんですよね。もちろん自分も年齢が上がっていきますし、例えば、そうですね、結婚したりとか、子供さんができれば、そうですね。その子供さんに関しては他人ではもちろんないですし、あれでしょうけど、まあ、いろんな、はい。まあ、女性の方であったら、嫁ぎのということですね。はい。そういうこともありますし、まあ、それが、実質的に毎日、まあ、縛られるというようなことを言うと怒られるのかもわかりませんが、まあ、そうですね。ざっくばらんに言うと他人の家へ、ある日突然、はい、住まなくてはならないというシチュエーションになるのか、そうですね。まあ、大概今、各家族的な感じで、ベッド用意ということなんでしょうか。はい。あ、ベッドは、あれですよ。別に棟のベッドですけど。はい。まあ、で、暮らせる場合とか、まあ、いろんな、はい、パターンはあったりするんですが、まあ、それでもそうですね。まあ、今までと違う、なんて言うんでしょう。生活というのを、ずっと、はい。やはり、どこかで皆さんというか私も含めてなんですけど、こう、そうですね。まあ、それを新陳代謝という言い方される方もいらっしゃいますけど、そういうようなことを経て、はい。ずっと暮らしていくという、まあ、ことになるわけなので、そうですね。日頃、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、本当に身近な生活という点だけとっても、そうですね。それで、大変化が、はい。生まれるわけで。で、そうですね。まあ、それが今までのその、暗黙的な家族 ないだけのこう緩いルールがあったりするわけなんですけど、そうですね、緩いルールがなくなったり、会食を求められたり、もういろんなこう圧力が出てくるわけですよね。まあまあそういう、そうですね。またその、はい、それまでのその家らしさとか、はい、それの中で自分が生活することでのそのらしさっていうのが、こう若干変化があったりね、っていうことが、まああったりするわけなんですけど、ちょっとそうですね、のけから分かりにくい比喩で申し訳ない感じはあるんですが、そんなこと一つとっても、まあ、そうですね、そんなことがあるんですけど、で、はい。まずこの、まあらしさの、根源的なことになるのかもしれませんが、その、まあよく言う、まあオリジナリティとでも言うんでしょうか。はい。まあ、そうですね。どういうこと、オリジナル。まあその、いわゆるその、独創的な部分とか、まあいろんな、まあ先ほども言いましたけど、まあ強烈的な、個性の部分と、まあそうですね、若干アレンジされたような部分に対してもオリジナルと、はい、いう風に、まあ、許容というか、はい、うん、そうだよねって思う、部分と、そうですね、なんか人の真似はしてるんだけど、なんかこう レプリカっていう言葉が正しいのかどうかわからないですけど、なんかちょっと違う風なんだよねっていう、まあ、それが良かったり面白かったりという、ことがあったり、そうですね、それをもっとザックバラニアの噛み砕いてみたいな、はい、そんなところで、うん、こうらしさ的なものを発揮する場合とか、そうですね、まあ唯一無二的なものももちろんあるんですけど、そんなことから、そうですね、今言ってるような、なんかこう、うん、ちょっと真似したら変な風に自分流になっちゃったという、はい、そんな感じのところまで、まあ、こう本当に幅広い、とこなんですけど、まあそうですね、まあ私は、うん、テーマ的には、なんて言うんでしょう、うん、すごいこう独創性みたいな、まあこう、まあ、なんて言うんでしょう、オリジナルというか、らしさの頂点みたいな、そうですね、感じのものがこうあるとすると、まあその先ほどの、はい、まあパロディーとか、パロディーって言ったらすごい失礼な話ですけどね、なんかこう先輩真似っこしたらこういう生き方になっちゃったみたいな、まあ生き方どう真似すんねんっていう話もあったりするんですけど、はい、まあ仕事とかでよくありますよね、なんか営業スタイルをね、いつもこう、一緒に、なんかこと細かに指導を受けてたり、したり、はい、すると、なんかいつの間にか似通ってしまっちゃった的な、感じのところとか、まあ、これね、よくあるとは思うんですけど、で、そうですね。気がつけば、なんかこう、話し言葉とか、抑揚的なものまで出てくるみたいな、そんなことがあったり。まあ、その中でも、こう、若干微妙に、変質、ちょっと変わったような、はい、感じで、自分の中にこう、定着、されていくというね、そんな部分が、そうですね、あったりしますからね。まあ、その辺の、まあ、ライトポップなと言ってはいけないんでしょうか。はい。感じのところまで、まあ、いろんな、こう、らしさのバロメーター的な、はい、感じのところはあるかと思うんですが、まあそうですね、私これ前にも言ったかもしれないですけど、こういった、なんて言うんでしょう、ようなこと、はい。自分自身っていう、まあ、究極にはそういうことになるのかなと思うんですけど、それって全く、はい、無から生まれるのかみたいな、こう、アイデアの、はい、話でもすごくあると思うんですけど、何の叩き台なしにみたいな、そうですね、いわゆるその、自由に考えてくださいって、いうわけですよね。で、自由に考えてこのような、ことを思いましたって人は、言うんですけど、まあ実はまあ仕事とかでよくある話もそうなんですけど、本当にまあもちろん自由に考えてるんですけど、いや結果的にはなんですけど、そうですね。 まあ、いろんなもちろんパターンはあるんですけど、そのなんか手引き書って、手引き書、まあ、マニュアル的な、はい、感じのもので、よくあるものを取り入れて、そうですね、まあそれをこう組み合わせてこういう風にみたいな、そういうパターンから、はい、そうですね、もう本当にあの自由奔放に、なんだかって、考えてたりしてるつもりだったんですけど、昔何ぞの映画的なものに出てたみたいなことがヒントに立てたりとか、まあ、案外そうですね、本当に、そう、無垢なとこからものっていうのは多分出ないんだろうなって、これはまたもう私は勝手に結論付けてるんですけど、まあ、それでも出るよっていう方いらっしゃったら本当にあの、教えていただければなと思ってたりするんですけど、そうですね、まあなんかこう、まあ、そういうふうなことを擦れてるというような表現でされる方いますけど、そうですね、まあ本当にあのなんかいろんなこうスタイルとかいう言われ方とか、そうですね、まあ仕事の中ではそのスタイル的なものを総合して、そうですね、そのスタイル自体をどういう風な、概念だという風にあの解析するという、まあこうなんかベンチマーク的なこと言われますよね、仕事であればね、まあ特にベンチマークの場合はものをリバースする、はい、まあ、そう分解するってことですね。あのそのことで非常に、よく言われたりしますけど、まあどっちかっていうと、そうですね、ものじゃなしに体系的なものっていうか、そうですね、まあよく接客マニュアル的な、はい、ああいう感じの、ことを構築するのは、まあモデリングとかね、どちらかというとそのような形でよく言われてますよね。そうですね、もうちょっと、大きいところで、まあ、大きいか小さいか、そうですね、個別のことじゃなくって、まあ、全体的な、はい、ことのありようというか、はい、まあ、そういうのは、まあ、フレームワーク、まあ、これはそうですね、コンピューター用語でもありますしね、はい、仕事の、まあ、要は、なんかこうルーチン的な、感じの、まあ、こうそうですね、徹底したマニュアル化というか、マニュアライズと言うんでしょうか。マニュアライズと言わんのか。ちょっとわかりませんが。すいません。英語に弱いので、そういうのかどうかわかりませんが。そうですね。まあ、徹底したルーチン化っていう、そうですね。そういう風な方がいいと。まあ、でも社会って大体でもこういう感じでできてますよね。本当に。社会だけじゃなくって、まあ、言い方悪いですけど、私なんか日頃の生活自身もそうですからね。そうですね。美味しい店どっか行こうや、みたいな話があって、まあ、すごい言い方悪いんですが、まあ、クーポン生活の中心を、クーポン中心の生活をするか、いわゆるあの、そうですね。ホットペッパー的なものに乗ってたよ的な。まあ、広告的なものもありますからね。なんかそんなんで、あ、面白そうやんっていう。そうなんとか、なんか雑誌に載ってたよって、まあ、これが一番私の場合多いパターンですね。あと、テレビでやってましたみたいな。はい。まあ、結局そうですね。まあ、そういうなんで美味しそうな店を見つけるという、こう、なんかこう、そういった、なんていうんですか、人のこう、モデリングされたもの、はい。そのままフレームワークと利用して、いう形で利用してですね。美味しい店を探してしまうという、こう安直な、そうです、本当に朝起きて北へ行くとかって言って、もう何も考えないで店の、ガラガラって開けて行けますか的なことで入ることってめったに実は案外なかったりするわけで、うん、まあそうですね、まあこの辺もよく、まあ、あえてそういうことしましょうよとアンナチュラルで、はい、お話ししてたこともあるんですけど、まあだからね、とても新鮮だったりもちろんするわけなんですけど、そうですね、これは相反する行動でしょうが、何も考えるなと、まあ、そう、目標も計画も立てるな的な、もうその方が人生楽しくて面白いんだよというか、まあ、そういう人間こそこれから必要なんだよと言ってらっしゃる、方もね、たくさんいらっしゃいますし、まあ、みんなね、分かっててもそれでは生活できないから、まあ、そうですね、先ほど言ったように、まあ、ある一定の手順を踏んでお仕事するということでサラリーをもらうという感じの、どうしてもね、お約束をして働いてるということであるなら、 恐れ、それ、もうそう、最初はもうそれでないと仕方がないというね。で、まあ、そうですね、ある程度こう、融通が効くようになってから、なんて言うんでしょう。そうですね、ちょこっと、はい、自分のこう、スパイス的な感じのものが出せるというところなんでしょうか。はい。まあ、そんなことを、まあ、考えながらというか、いや、でもやっぱり、無から生まれるんでしょうかね、というところなんですけど、まあ、とはいうもののって先ほど言ってる部分なんですけど、まあ、日頃、ずっとルーチン化された、はい、ものをたくさん寄せ集めて、まあ、そうですね、私も、まあ、自衛的な、そうですね、まあ、私はフリーエージェント方式と呼んでるんですけど、形でのお仕事の取り組みをしておりますが、まあ、それでもそうですね、なんかいろんなルーチンが細かくあって、まあ、それは過去に、自分がモデリングしたものもありますし、人のモデルを改良したものもありますし、そうですね、大概はこういうパターンですね、ちょっと、112番のモデルをちょっと変更しました、1、2変えて、なんで変更したかっていうと、実際に仕事すると不具合が起こったからこういう風に修正してみましたっていう、まあ、そういうパターンが多いですね。まあでも、果たしてそれ自体の、その、モデルの意義的なことを日頃考えてんのかと言われると、はい。忙しさにかまけて的なところはすごい多いわけで。いやいや。でもやっぱり、少しでも無から物を生むために、そういった苦悩っていうのをやっぱり、やっていかなきゃならんのかという、はい。ところがずっと頭の片隅にあって、まあそうですね。アンナチュラルの、まあ、コピー的なとこにも置かせていただいてるのですが、どうでしょう。はい、というわけなんですが、そうですね、まあ、無から生まれるのかという、ことなんですけど、これがね、なんと言うんでしょう、男前な、形容的な、はい、部分じゃない部分ですね。精神的にという部分なんですけど、男前の方は、生まれるんだよと、はい、言い切られるのですが、まあそうですね、まあ本人が無から生まれたと考えてしまえば損でいいのかという、そんなことにもなりかねえような話なんかもしれませんが、いや私は、はい、まあなかなか、そうですね。まあ、そんな、簡単にはいかないというか、多分、はい。まあ、知ってて知らず知らずかとか、まあ、いろんなことは、さておき、多分、全く何もないとこからという、なんかそうね、原因的なもので、まあそうですね、大きい、影響から小さい影響、まあ、いろんなことがあるでしょうが、まあ、そうですね。やはりこう模倣的な、ところから入ってる部分とか、そうですね、まあなぜね、マニュアルのように手引き書になっていなくってもという、日頃接していれば、まあそういわゆる昔のそうですね、落語が、師匠から口伝えでなんかそうですね前で本当に一席やっていただいたのを、口移しで、はい、覚えていくというなんかスタイルがあるそうなんですが、まあ、それと似たような感じで、日々仕事をやって生きながらとかね、まあ、趣味もそうですね、見よう見まねで横でやっていたら、よくこれありますよね、スポーツ選手とかでね、なんか兄がやっていたのでとかね、そんな感じで、そうですね、まあなんか、はい、横で見て適当にやってた人の方が上手くなっちゃった的な、まあ、よくスポーツの世界ではあるような話でよく、聞いたりしますが、まあそうですね、まあ本質的なところはそんなとこなのかも、もちろん知れませんが、まあそれでもそうですね、人が見た時になんと独創性があるじゃないかと、まあこう思っていただいたら締めたものと、まあ、そんなとこにおおよそなるのかなという、まあおぼろげな、なんか私の、まあそうですね、今現時点で、まあ40だいぶ超えた現時点で、そんな感じには思ってる部分はあるんですけど、これがね、 70ぐらい超えるともう神の声に近くなってきますからね。もう、はい。純粋なまでに自分の中から出たんだと。はい。言い切ってもいいんじゃないかなというような。まあそうですね。お年で許されるという。はい。そんなところもあるのかもしれませんが。で、まあこの、はい。セクション的な、感じで、まあ、何がお話をしたいのかと言いますと、まあとはいうものの、はい。まあそう自由にできないわけですよね。まあ先ほどから、言ってるみたい。そうです。多様性。一番最初のセクションで体力いるんですよというお話をさせていただきましたが、そうです。違いを認めるということは体力いるわけですよ。それ違うって、それ違うっていう、はい。まあなかなか、はい。そうですね。自分の方が上の立場であれば、それ違うで片付くんですが、要はそういうシチュエーションは少ないわけで、まあそうですね。会社の社長さんとはゆえという、いろんな関係性の中で物事が成り立ってますので、結局、はい。そうですね。多分誰一人、わがままし放題でいられる方って多分いないんで、でしょうね。はい。まあまあ、そんなところもありつつ、で、日頃のこう、落としどころというか、許容される範囲とか、まあ、たまたまね、寛容な会社なのでっていうようなことで、住みはいいですけど、住まへん場合だって多いわけで。まあ、そこら辺の、そうですね、ところで、わりかしこう、自由に行動が取れたり、そうですね、行動を取るということは、それまでに意見を言わなくてはいけないので、意見として、聞く云々、そうですね、まあ、了承の前に話自体聞いていただけるかどうかとかいう問題とかありますからね。まあここら辺が、はい、うまい下手で多分全く、そうですね、らしさというようなところを打ち出そうとするんであればっていう、ここら辺がうまくないと多分もう難しくなるんではないかなと。私はこれはちょっと個人的な、感覚で前から、まあ、そうですね、統計取ったわけじゃないんですけど、ものすごく思ってまして、いわゆるそのコミュニケーション能力的な、部分、この辺がやっぱりね、あるんではないかなというところは、そうですね、もう外せない、部分に、だからって言ってこう媚びへつらうわけではないですからね、もうその辺のところをこう、かといって、喜んでいただかなくてもならない部分もありますからね。その喜んでいただくっていうのは難しいんですよね。例えば太鼓持ち的な部分では済まされない部分がありますからね。仕事であれば成果という形で、まあ、数字であれ何であれ、提示せねば、提示というかそうですね。まあ、実績的なことをやってのけなきゃならんという難しさもありますし、そうですね。それと、円滑なコミュニケーションがあって初めて了とするというような感じのところもあったり、これ非常に困難な、はい、部分ではあるんですが、でもそれを、はい、まあ、めんどくさいとか、もうコラボできへんわというようなことで、そうですね、ずっとそのマニュアル一辺倒なところで、これさえしといたらクビにならない的な、まあまあね、そうなんでしょう、およそ。はい。その、労働規約的な、法律的な、ところでいうところの、部分で。まあ、でも、それではね、という、ところとの戦いがあるわけですよね。まあ、生活優先。もう俺はもう安全第一で行くんだという、安全ってあれですよ。なるだけ会社からこう、肩を叩かれないという、はい、部分ですね。はい。で、そんなところで、でも、そればっかりしておくと、先ほど言ってるような、こう、らしさが、追求できない部分もありますからね。こう、そうですね。ルーチン、日頃の業務ですね、ルーチンワークですね。小馬鹿にせず、ひたむきにやってる、こうだけでもなんかこう、アピール的な、ところもないと、難しかったりする部分もありますし、もうこの辺の、そうですね、周りとの関、そう、多様性を考えつつも、周りとの関係性もこう、うまくやりくりしていかなかった。もうこれがね、 非常に難しいわけで、じゃあお前ミリ得意なのかって言われると、私は、すごく苦手なわけでこうやってここでお話をしてるという、まあそんなわけがあったりするわけなんですが、まあこれもこれをね考えていかなきゃならんという、で、うん、どこまでその、許容してもらえるのかというところがありますし、そうですね、この許容してもらえるというところで本当にそうですね、一回こういうやりようでやらせてよっていう、はい、ところの部分から、うん、この部分でこうでって、はい、まあそんな意見を、うん、戦わせることすら認めていただけないと怒らせてしまいですからね。まあこの辺のところが非常に悩ましい、うん、ところで、まあ正直言ってこのセクションは答えはありませんよ本当に、一人一人先ほども言いました通り、事情が違いますから、その一人一人の、事情をそうですね、八方美人的に、適当な感じでやっておくと、最終的には、どこかでそうですね、自分には軸がないという感じのところになるのでしょうか。で、ほころびを、追求されて、結局誰からも後ろ指を支えてしまうという、まあそういうひどい目にも遭うと、はい、いう感じのところになりかねないというね、ところがあって、だからといってなんか、うん、私はこうしかできないですよ、的な、そんな、あからさまに、頑固一つでもいかんという部分が、もちろんありますからね。そうですね、この辺のところをやっていける総合力的なところもないと、らしさという、はい、そんな簡単なところも、そうですね、スタート台に立たせてもらえないですからね。で、根拠的な部分と、もちろん、うん、それ相応のことがあるでしょうし、そうですね、だから言ってるだけじゃダメなので、具体的にどうなんよって言われた時になんですけどね、まあこれは、はい、なんて言うんでしょう、私がよくやる手立てというか、まあ もちろんできるシチュエーションとできないシチュエーションがあるんですけど、まあそうですね、まあデートなんかでもそうですよ、もう一回ここで挑戦させてくれよと、例えば食べるとこなんですけど、美味しいかどうかなんてわからないと、でそうですね、失敗したらもう、そう次からは言わない的な感じのところで、もう今回だけはちょっとって、こうこうでこうだからみたいな、でも全て、はい、却下されるパターンが多いわけなんですけど、そうですねまあでもなんですけど、必ず言うんですよね、後で、うん、そんなとこ一つも自分で考えてこうへんのに何をしてんのみたいなところで、考えておかなければ考えておかないで言われるわけで、これはデートに限ったことじゃなく、そうですね、もうもちろん仕事でも多分そうだと思いますね、あくまでも主戦にはならない副次的なもんなんですけど、一応、うん、高校でこんなこともありますねというような感じのところも、少しアピールをしつつなんですけど、まあ、できたらね、まあ、これは、はい、小さいテストを、はい、させていただいて、その小さいテストをさせて、もうそのね、小さいテストというそのもう小ささは小さければ小さいほど許容されますから、ここの、塩梅がすごく難しいという。まあそうですね。もう何もかも、なんかこうね、すごいお金が、例えばかかるようなシチュエーションで、そんな時はなおさら難しいでしょうしね。まあ、かといって、まあ、こんなことぐらい、そう、これの部分で任してもらっても被害はないですよ、的な感じの時なら、わりかし会話してもらえるかなっていう、まあ、そこら辺の山間的な、そうですね、嗅覚の感覚というんでしょうか。そこら辺のところも試される部分でもありますしね。で、まあそうですね、日頃から、まあ私は特にそうだったんだと思うんですけど、ちょっと嫌われちゃったりするとね、よし、ここで一回はめたろみたいな、そんな感じの、いやいや、それには、その手には乗りませんよという満面の意味で返さなくてはいけないシチュエーションって出てきますからね。まあそんな時に飛び乗ってしまったら、なんて言うんでしょう、泥船を作られて、こう、泥船に乗せられてしまうって、もう残念ながら、うん、世の中ってそういうシチュエーションもたまに あたりしますので、そうですね、それでも円滑にこう、笑ってやり過ごさなんだ、まあ、そうですね、大人って嫌ですよねそんなところもありますから、まあ、やり過ごしたらやり過ごしたでまた、そうですね、うん、こいつはなかなか面倒くさいことが、必要だからもうはめたりなかなかしにくいって思われると、はい、嫌がらせもされなくなるのかもしれないですし、そこら辺のこう、そうですね、なんというんでしょう、こう少々のこう張り合い的な、はい、感じのところも頑張らなくてはいけない、ところもありますからね、まあそうですね、まあ悲しい、ことでございますが、そういう戦わなければならないシチュエーションもたまにちらっとこう出てきたり、するという、まあそうですね、なんか理解してくれるよなと言った時にはちょっと気をつけた方がいいみたいな、そんな話もあったりなんかするんですけど、まあでも、はい、その辺をうまく乗り越えて、そうですね、やはりこうコミュニケーション的なそういうようなところに尽きるのかもしれませんが、でもこのことを怠ると、まあ、本当にスタートラインにも立たせていただけないですから、そうですね、それでも、うん、結果が悪かった時にどうするのかっていう、まあ、あとのね難しい問題とかももちろん出てきますからね、まあのっけの、はい、こういうようなところで、つまずいたら本当に何も、そうですね、それもあまりにプレッシャーを、うん、かけ倒して、なんて言うんでしょう、許容してもらえる、まあ、答えまでね、多分ね、じゃあ分かったと、もう失敗してもいいから一回やってみろ的な、はい、ところで言われるのが一番いい、シチュエーションなわけなので、まあ、そこら辺のところまで、そうですね、上手にできるというのがやっぱり必要なんですよね。はい、ここの、はい、セクションではなんですけど、これは私も前から思ってるんですけど、そうですね、まあ、先ほどの、はい、ルーチン的なことはずっとルーチン的なことでもちろんやるんですけど、それだけをしていれば、いいというものでもないですし、まあ、趣味的なものでも当然そうですよね、まあ、自分が計画的なこともやらなあかんし、まあ、そうですね、誘ってもらったから行く的な、まあね、最初のきっかけはそれでも、まあこう一般的に言うその、クオリティの高い、はい、生活、人生というのは、はい、自ら意思を持って的なところでもございますんで、そうですね、この辺のところをちょっと、考えてみたいなという、ところもあるんですけど、まあそうですね、まあそのルーチンワーク、はい、ばっかりしていてもなかなか自分らしさというのを打ち出しにくい部分でもあるので、で、まあ、並行してとか、どういうような形になるのか分かりませんが、そうですね、長期的な、もう いわゆる、もう淡々と、日頃からずっとやり続けることという、はい、部分のもの、こういうのはもう必要じゃないのかなという、これは、私個人的には非常にこの部分を、大事にしてみたいなと思う部分で、なかなかこれができないんですよね。で、しかも、それをするということはイコール、そうですね、直接的に役に立つとか役に立たないとかいう話になると、開幕検討もつきませんぜっていう、そんな、ところでもある部分かもしれませんし、まあそうですね、およそ勘がいい方であれば、うん、これはまあまあまあ無駄にはならんという、まあそんなところで落ち着き払ってできる場合もあるでしょうし、まあそうですね、まあいろんな、シチュエーションによって少し違うかもわからないんですけど、まあずっとでもね、でもそう、そう淡々とやり続けることという、まあそのことと、まあそうですね、視覚的なこととか知見的なことを、やると、まあそう、ゴールがあるような感じのもの、まあ、プロジェクト的な、はい。そんな感じのもの。こういった、はい。ものも、そうですね。まあ、ルーチンワークの他に、まあ、こなしていかなきゃならんでしょうし、ならんでしょうして、多分仕事としても、そのなんか、はい。ある程度ここまで行ったら、ゴールなんだけど、この、 ことは取り組まないといけないから、これを、はい、日頃のルーチンワークと並行してやろうと、しかも期間が決まってるからと、まあ、キャンペーンとかね、ああいうのがあったり、しますので、まあ、そういうような感じの部分、はい、まあ、ここら辺の、ところの部分、しかもなんですけど、まあ、そう言われてくる部分でももちろんあるんですけど、あの自ら考えて取り組もうという、今日はこの欲深いような、感じのところをなんかこう日頃からがっつり考えておかなければなという、まあそうですね、人から言われるものは、そうですね、人が思い描くデザインの上に、自分というものが乗っかってるわけで、まあおよそ仕事というお金をもらうという点に関してはそのことは、非常に大切な部分でもありますので、やらなくてはもちろんいけないんですけど、そうですね、そう、まあ、自分がと、まあ、先の話でも繰り返すんですが、まあ、どこまで、なんかデザイン的なことを描けるかどうかは、非常に、はい、いろんなパターンがあって、難しいかもしれませんけど、その中で、はい、こうなんかね、自らが参画できるような、まあ、それがプロジェクトであっても、そうですね、もうこれこそなんですけど、日々、うん、誰に言われることもなく、このことだけはやっていこうという、はい、そういう部分、まあ、このことにもこだわって、まあ、そんな時間あるかいと言われればそれまでなんですけど、行かなくては、うん、多分そのらしさというオリジナリティ的な部分っていうのは、多分そういうような若干こう、そうですね、無理をして、もう何でもちょ若干無理した時の達成感っていうのはすごい気持ちいいんです。まあ、それは思ってる僕だけかもしれませんがそうなんですよね。もうちょ若干そうですよ、まあ、私のイメージなんですけど、地上から、はい、足が離れるといけないんですよね。ジャンプするっていうことはいつか落ちるんですけど、まあどうでしょう、背伸びのような状態とでも言うんでしょうか。そのような状態の時に、なんかものが完結、そうですね、ゴールを迎える、まあ淡々と毎日やり続けることであっても、これはよくある、そうですね、まあ、私は、目標を立てるなというような、まあ、どういうことって思ったんですけど、このフレーズ最近よくもてはやわされてますけども、そうですね、先ほどでも言いましたけど、まあ、方向だけ、決めて、あとは何て言うんでしょう、そうですね、何ができるかを考えて進めばいいんだという、まあ、こういうようなおよそ考え方が多いんですけど、まあそうですね、ものすごい端折ってますからね、そうですね、まあ見る信用ならんと、はい、おっしゃる方は多分ご自分で読まれた方が、もう何冊も出てますね。でもおおよそ、はい、こういうようなことを言ってますね。まあこれというのは、途中にあまりに、細かい目標を立てすぎると柔軟性とかね、まあ精神的に追い詰められたりいろんなことがあるので、そのようなことを考慮して、大きく捉えるという、まあそれでもそうですね、途中のマイルストーン的な道しるべ的なことは、ここではこれ、ここではこれという、ちょっと心で意識しながらとか、まあいろんな、それってでも目標立てることじゃないのって僕は思ったんですけど、そうですね、そうじゃないと、はい、おっしゃる方もいらっしゃるといけませんので、今の話ちょっと気になった方は、そうですね、目標を立てるなというようなことで、多分 Amazon さんとかで検索すると2、3個ぐらいは多分書籍でヒットするのではないかなと思いますので、そうですね、お読みいただければなと思ったりする部分もあるんですが、まあそうです、目標を立てるなんて、まあ多分私はそのことは目標を立ててるんではないかなと思ったりするんですけど、まあはい、ちょっと話を戻すとなんですけど、道しるべ的なところ、まあどう道しるべ的なところを意識するのかというのは難しいですけどね、まあそれが、期間であったり実際の成果的なものであったりという、形のところもありますし、そうですね、まあコミュニケーション的な能力を上げるんだって言っても、次の日からね、そんな、うまく喋れるわけではもちろんないですし、まあ、そうですね、まあこんな私が言うのはなんですが、まあ、こうずっと、はい、まあ、2年ぐらいアンナチュラル喋らさせていただいて、ちょっと上手くなっていかないというまあそういう現実もありますからね、はい、まあ、とりあえず昔、はい、過去配信で、1万時間を超えると、かなりの成果が得られるんだよというような研究結果が出てますというお話をさせていただいた、まあ、記憶があって、まあ、そう半助さんと2人でね、 まあまあそのようなとこの話題で、そうですね、触れさせてはいただいた部分もあるんですけど、まあ、まあ片一方ではなんですけど、はい、やはりかなりの、はい、集中度合いとかそういうのが相まってないと、うん、時間だけ過ぎてもねって、成果が勝手に来るってわけじゃないんですよねっていうはたか話も片一方あったりして、そうですね、まあ、必ずあのオルタナティブというんでしょうか、意見というのは、そうですね、一つの意見の裏側にはそれもまたその意見であるというような、まあそうですね、こういう難しいところがあるからね、なかなか生きていくのは難しいんだという、まあ、まさにそのところの部分になるんではないかなという、ところもあったりするんですが、はい、まあそうですね、そのような、そう、細やかな、まあ先ほども細やかな、今日のフレーズは細やかな、これここ最近私はあのすごく気に入ってるんですよね。なんかね、まあ、なんでかというと、なんかこうビジネス書的なものって特に、まあそうなんですけど、体育会系でもうなんかこう脱落するものはまあ貸すっていうような書き方はしてないんですけど、ダメなんだ、ダメな人間なんだってこう書いてるのが多いわけですよね。だからあのこう勝ち組になるためにはこれが必要なんだ、なんかそういうようななんか多いんですけど、辛いですよね、そういうばっかり聞いてると。かといってなんかこう、そう、あまりにもこう宗教的な概念で、そういうようなことを抱擁するっていうような方やね、書いてるようなものを飲みすぎると、こんなぬるま湯に使ってたら人間甘くなるだろうというまあそう、両極端な、はい、感じがあって、でそうですね、まさに今地震のことでも少し、触れましたけど、でなんかね、個性を打ち出すという、まあ、今今日の話で個性の打ち出すということなんですけど、というのは逆にあの、なんて言うんでしょう、それの手順の前には各個人細やかな、はい、気遣いのあるようなところで、そうですね、仕事なり何なりしていかなくてもやっぱ成り立たないという、そうですね、まあそれの機能を補うものというか、ちょっとインセンティブが働くというか、そう、環境的な、もので有利に働く、まあこれインセンティブですけど、あのものって、まあ会社であれば秩序だった、まあいわゆるあの課長さんより部長さんみたいな、そういうようなことがあったりね、無名な私より、有名な方とかね、これはポジション高いですよね、こんな有名な人がいてるんだから間違いないみたいなね、まあでもまあ本当はあんまり根拠的にそれが正しいのかとか、なんか、はい、言ったところは、まあ、さておいてというなんですけど、まあ、より有利に働くという、まあ、そのインセンティブが働きやすいというね、まあ、そんな、部分があったりもします。で、そうですね、まあ、そこら辺の細やかな、はい、嗅覚的なものも、養いつつ、しつつというか、そうですね、やはり、対人的なこと、本当になおさらというか、そういうようなことを気をつけておかないと、そうですね、で、まあ、先ほどの話に戻っちゃうんですが、で、なるだけ、まあ、これはなるだけということですね、なんか顔色を見て八方美人的に振る舞うというより、なんかこう基軸になるような、まあそうなると人生観みたいな王様のものになると、いけないんですが、まあ、ある種ね、偏屈になってもいかんでしょうし、まあそうですね、おぼろげながらみたいな。で、意見が違うよって言われたら、はい、私はおぼろげだったんです。すいませんって。なんか、目が覚めました。考えはこういう風に最近来てます。的な、ことまで本当はぶち開けられると一番、幸せなのかもわかりませんが、まあそれもなかなかしにくいかもわかりませんので、まあそこら辺の、そうですね、ところも本当に、言えるぐらいだと、一番、そうですね、もう本当にあの自分に対しても、はい、細やかに気遣ってくれるようになるでしょうし、相手のことを細やかに気遣うということ、まあ、それよくありますよね、情けは人の、ためにならずみたいな話、まあ今はそうですね、まあ、こんなやつ言っても聞かないしというような、ことだというふうに世間では取られているというようなことがよくあのクイズ番組でありますけど、まあ、これは、 まあ、本来はと言いましょうか、自分のことのように、考えておくべきだという、ことらしいんですけど、やがては、はい、自分のこととなって、帰ってくると、いうようなことで、むしろ、余裕があるんであれば、情けをかけるというようなことが必要であるというふうに説いてるという、まあ、これは何と言うんでしょう、日本のことわざばかりでなく、まあ、具体的にはなんですけどね、アメリカとかはこういうもう、なんかあの、やらしい言い方なんですけど、確率論的なことでも考えてますよね。だから、有名人がかなり、事前事業するというようなことも、まあ、たくさんの人、事前事業で、お助けすることができますから、その中ではすごい人が、はい、出てくる可能性が高くって、まあ、それはそうですね、何十年後かに、なればなんですけど、こういう人が、はい、こういうことで手助けしてくれたら今の自分はあるんですよっていうようなことを言って、もしくはいただけるだけでもすごい効果があるという、まあそうですね、もちろん、効果を狙って私はするもんじゃないんじゃないのっていう、あの異論的なものはありつつなんですけど、まあそんなこともねあったりする、まあそう、価値観の違いといえば価値観の違いなんでしょうが、まあはい、ちょっとまあごちゃごちゃ、脱線ばっかりしてあれなんですけど、そういうようなことも、含みつつ、そうですね、うん、自分が上の立場になればそういうような、ことも考えつつという、まあ、先ほどの、はい、情け的な、そうですね、情け容赦ないというよりはという、はい、ところなんだと私は思ってちょっと少し触れさせていただいたんですが、はい、まあ、逆に、はい、そうですね、下の立場であれば目をうるうるとさして、なんと言うんでしょう、うん、なんかこう、そうですね、誘い込むような魔性の目ができると一番いいでしょうか。そんなことも、思いつつなんですけど、まあ、そうですね、まあそれをなんと言うんでしょう、いや、こう計算づくじゃなくってというね、なんかもうあの、そう、基本的にはあの、自分の人生を、差し出さないと人の人生はなんかなんて言うんでしょう、うん、どうのこうのできないという、はい、そんな、君主論的な話もあるぐらいですから、こう君主論的な話であるんですよね、まあそうですね、よくある話、まあ どうなんでしょう、うん、結婚概念的なことでもこれよく言われたりしますよね、なんか、うん、自分は差し出さへんけど人には差し出せって言って差し出せるかよみたいな、ところですかね。まあ、そのことはまた、はい、あの今後、はい、チャンスがあればお話しできればなと、まあそうですね。まあこのもう人に対するような、はい、漢字の書生的な術というのは本当に難しいですよね、はい、まあ、だから、うん、決してテクニック的なことをやっていれば大丈夫だとか、人はそのようにしてくれるとかっていうようなことは、まあ、絶対ない部分でもありますよね、なんかもうそこまで、はい、ど真剣に、考えて接しないとっていうか、まあ、先ほどの、ことに戻るんですけど、とにかく細やかに本当に日頃から気遣っていないと細やかに考えてくれるわけもないというね、ところがありますので、まあそういったような、ところもそうですね、より多くチャンスをいただかなきゃならない部分というようなことであれば、心がけておかないと日頃からという、はい、そんな部分も、ちょっと触れつつ、そうですね、そろそろ、まとめなあかん、時間的にも入ってきましたので、まとめつつこのままさらさらっと、エンディングの方に向かわなきゃならんなと思っておるのですが、そうですね、まあそういうようなことで少しずつ、認めていっていただくという、この邪魔くさいところを邪魔くさくやっていくしかしゃないという、万が一、まあ、私は、まあ、あえて今日はこういう、話題にトライをさせていただきましたが、なんかね、天の弱なんで、今日も天の弱なんですけど、そう、人は技術的な優れた部分を見せると、なんか感動して、うん、全て任せてくれるようになるんだよっていうこととか、経済優位性的なことを知っていれば、人は必ず、理解してくれるんだよ、みたいな 話がすごい多すぎて、ちょっと若干、はい、私の周りでもまあそういう、もちろんね、そういうようなことを無視して生きていけない社会であるというのは十分理解しつつなんですけど、あまりにも言い過ぎてるじゃないかみたいな、ところで、で、まあそうですね、自分はそう思いたくないんですよねという部分ももちろんあるんですけど、本当にそれだけかというような、ところの部分があったりしましたので、まさにね、そうですね、アマラジョだけで言ってると、はい、いう部分ではいけないのでそうなんですよ、一個一個邪魔くさいことをやりつつ、まあ、そうですね、何のテクニック的ハックな、はい、こともないままのお話に今日は終始してみたかったんですよというような、ところもちょっと種明かしをしつつなんですけど、結局はい、話し合うだとか、続けてやるだとか、目標を一つ一つ、そうですね、小さいステップで、小さい歩幅でもいいんですけど、まあ、同じ意味か、やり続けなきゃならんという、まあ、最後そういうようなお話でエンディング迎えさせていただきたいなともちろん思ってるんですけど、なんかそうすることがダサいぐらいに言うことが多いですよね。なんか特に最近政治家さんのお話を聞いてると思ってたりする部分があって、そう、世界最高の何かっていうようなことだけをやって威張っていれば、人が頼ってくるんだよというようなことをあからさまに言う政治家さんが多数最近、まあ、本当はそんなことじゃないんじゃないかなと思ったりね。だからといって媚びへつらったりなんか、事実をねじ曲げてなんかをしなければいけないとか、そんなことを言ってるんではもちろんないんですけど、なんか本当にテクニック的なこととそんなことばっかりというか、はい、まあ、もちろん綺麗事ばっかりではいかない部分というのは非常に多いわけなんですけど、なんかちょっと根幹的な、ことの部分というのは、そうですね、細やかでしなやかに、はい、人の肌触り感があるっていう、そういうようなところを、そうですね、自分も、そういう風に感じてたいですし、そうですね、感じられる配慮をしてという、まあ、残念ながら、そうですね、全部の人にそういう配慮はもちろんキャパシティの問題がありますからできないかもしれませんが、まあ、日頃でやり取りする範囲っていうのも最低限そうなるんだと思うんですけど、まさにね、もう本当に能力がある方は羨ましいですけど、かなりの人にそのようにできたり、もう当然そうですね、この、アンナチュラルお聞きの方でもすごい人たくさん多分いらっしゃると思うんですけど、私は、はい、とてもとても 1.5 メーターぐらいの自分の距離感の中でしかできないという、ところで、先ほども言いましたけど、まあ、そんな中での話に私の場合は、そうですね、ちっちゃくなってしまうんですけど、まあでもやっぱりその中でもそのような肌触り感というんでしょうか、もっと泥臭く、すごい、そうですね、アナログチックな話で恐縮ですが、はい、そのようなところでやっていかないとっていう、ましてや自分らしさなんてという、そういう、とこなんですよね。だからといって、世間から要求される、まあ、会社も含めてですけど、ことはこなしていかなきゃならんというのは重々分かってはいるんですけど、まあ、その中で、そうですね、何かこうずっと続けてできること、何か自分で目標を立ててできることという、はい、そんなことを考えつつ、らしさというのを、そうですね、単品じゃないですからね、いろんな、ことが重層的に重なってらしさって多分出てくるので、その一重ね二重ねという、はい、そんなところにでもなる、はい、そういう部分というのを信じて、はい、これはもう信じてというのはちょっと宗教じみてる話になるのかもしれませんけど、でもこれをやっていくしかないというね、ところもありますので、まあそうやって、 そうですね、先人たちもやってきましたし、まあ、この部分もそうですね、決して、無から出ないというのはこういう部分ですよね、はい、多分そういう姿を見てないとこういう発想ができないですから、あれなんでしょうけど、はい、そういうようなことを考えてもらえる機会になればなと、はい、思い、生意気ながら少しそうですね、自分に言い聞かせるように、はい、お話をしてまいりました。というわけで本日のアンナチュラル、ちょっとそうですね、秋ということでいろんなことをちょっと深めに考えたよなという思うテーマを、はい、ちょこちょこっと入れさせていただいて、これからも進めてまいりたいなと思っております。というわけでミリアクニャがお届けをいたしました。そしたらまた、次回もよろしくお願いいたします。さようなら。